この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワンニャンライフ第148回目の配信をお届けしてまいります。本日お送りいたしますのは私明里と
ボスこと高塚で、今日はお送りいたします。
よろしくお願いします。
よろしくです。
うん、よかった。
あ、よかった。
まあ前回ね、ちょっと収録機器の不具合という感じ
ですな。
急遽私一人で撮り直しをし、
はいはい、
まああのね、うん、編集してお送りしたという感じなんですが、
すいませんでしたよ。
いいえ、とんでもございません。
ちゃんとだけど収録はしたんだよね。
そう、収録はしたんですよ。
したんですよ。したんですよ、はい、一生懸命。
一生懸命したんですけど、お聞かせできるレベルの音源ではなかったっていうだけの話で、はい。
ちょっと私のですね、あの、パソコンがちょっと新しくなったもんで、マイクの設定がなかなかできなかったという感じでございます。ね、申し訳ない。
そうでございますね。はい。
すいません。はい。
とんでもございません。まあね、ちょっと私のテンションの低い。
いいんじゃないですか、あれもなかなか。
あ、本当ですか、
うん。
今日はさらにちょっと低めなんですけれども。
ああ、なんでやねん。
ちょっとね、まあ。
気にすんなっつんだよ、あんなの。
ね。まあそうなんですけどね。
気にすることはないっちゅんだよ。
まあ本当にそう思われたんだろうなっていう部分もありつつ、まあブログなんかやってるといろんなご意見をいただいたりとかするわけですけれども。
そうです。
はい。まあちょっと ね、へこんだっていうことで。
ああ、へこむことはないです。いろんな方がいらっしゃいますから。
そうですね。
いろんな考え方があるんで。
はい。
ね、まあ、それも、ね、なおかつ、文字ですから、文字って怖いところで、感情が見えないからね。
そうですね。まあ、冗談半分なのかもしれないし、
そう。
私のことが個人的に大嫌いなのかもしれないですけど。
まあ、そんなもんは ね、気にしない、はい。
ちょっとそれを活力に変えて、日々勉強だなという形でね、はいはい、お送りしていきたいなと。何のこっちゃいって話だよね。
うん、まあね、まあね、うん。まあ、
詳しくはね、いろんな方がいらっしゃると
。うん、いろいろなね、はい、事情ありますから。ね、
そうですね。
気にしない。
はい。ぜひね、皆さんもブログ等に書くときは、書かれる相手の方の気持ちを思って書いていただけるといいかなと思います。そうです
ね。やっぱりね、感情が見えないだけにね、怖いもありますから、うん、そうですね。自分もね、そういう部分、ね、
そう、気をつけなきゃいけないなって思いますよね。
そうですよ。
まあ、いろいろ SNS とかありますからね。
本当ですよ、は
い。気をつけていきたいなと思います、
ね。そうです。
はい。こんな感じなんだけれども、
うん、
どうしようかな。コーナー行っちゃおうかな。
いいんじゃないですか。
そうですね。
はいよ。
はい。では、ワンライの気になるニュースピックアップでございます。
はいはい。
はい。これね、ちょっと他のサイトとかでも見かけたんですが、
うん、
今回は J キャストテレビウォッチさんからお題をお借りいたしまして、
はいはい、
飼い犬連続窃盗、夜中に次々消えるワンちゃん、
うん、
犬種も年齢もバラバラというね、
うん、
なんか、っていう内容なんですけど、
そうですよ。
はい。本文をお借りいたしますと、飼い犬が忽然と消える事件が群馬県昭和村で続いている。うん、この1年間で7匹にもなる、
うん。
最初は昨年12月、2014年のちょうど1年前なんですが、のメスの雑種ハナで庭のベンチとつないでいたワイヤーが途中でちぎれていたと、
うん、
飼い主は石に擦れて切れたのかわからないと話すが、この後近くの犬が夜のうちに消え続けると。
お、
はい、飼い主全く吠えなかったという副題なんですが、うん、今年の8月には最初の家から5分ほどの住宅からミニチュアダックスフント、9月にはオスの柴犬がいなくなった、
うん、
いなくなる理由も何かを引きずってた後もないと飼い主たちは不思議がある、
うん、なるほど。
2匹が消えた犬お家もあるらしく、いずれもメスで8歳のセッター犬と奇襲犬、檻に鍵をかけてあったが再び施錠されていた、
うん、
先月23日2015年の11月には4匹飼っていたうちの1匹だけが消えた、
うん、
いつもはよく吠えるのに4匹とも吠えなかったと飼い主の女性は話す、
うん、
その晩は人の気配があり何かガヤガヤした感じだったという、
うん、
これまで7匹警察も捜査ということで、うん、消えた犬の犬種や年齢はバラバラ、成犬で屋外で飼われていたことが共通する、うん、吠えた形跡がないのが一層不気味だ、うん、犬に慣れた人物が連れ去ったのか何度か通って鳴らしたのか、夜は怖いですよ、そっとでいいから返してと飼い主は話す、うん、警察は窃盗の可能性があると調べている、
うん、
ということですね。
なるほど。
はい。ちょっとね、嫌な 話。
うん、ね、昔のね、うん、まあ、人間だったら神隠しとかね、なんかそんなような
ね、ね、こともあったじゃないですか。ミステリーな感じですけれども。ミステリー
的なことがありますけどね。
なんだろうね、なんかさ、不思議だなって思うのが、こう捨てられる犬もいるし、こうやって連れ去られる犬もいるんだなって、なんか、なんなんだかなっていう部分なんですけど。
ね、まあ逆にさ、まあ例えばこういうものってやっぱり人間にも派生する可能性も高くなるからね。
そうですね。
そう、やっぱこういう部分ってちょっとね、周り近所の方とかですね、そういう方とのこうコミュニケーションをちょっとね、測っていただいて、ちょっと不審な方がいたなと思ったら警察に言うとかね。
そうですね。うん、あとこのね、吠えなかったっていうのが、なんか嫌だなと思うわけですよ。
確かにね。
例えばね、コピンが結構吠えるタイプじゃないですか、それが吠えずに連れて行かれてしまう、ってなった場合、状態としては何かこう食べ物に薬的なものが入っていたとかね、それをこう拾って食べて、まあ、最悪の状態だと死んでしまった子を連れていくとかね、嫌な風に考えればですよ、
まあね、そこが怖いよね。
まあね、ガンだけはこう玄関先に入れていただくとか、そういう対策っていうのもなんかあれなのかな。
確かに。で、まあ、希望的にね、言えばね、みんなこれ逃げちゃったって考えたいよね、逆に言えば。誰かが連れ去ったというよりもね。
檻に鍵をかけてあったが、再び施錠されていたってさ。
なんかそれもね、
まあ、勘違いかもしれない。勘違い
であってもあかもしんね、しんないし、ね、まあ、悪くって言うわけじゃないけど、こう、希望的観測から言えばね、そちらの方が、
いいんですけど、いいですけどね、ぜひ、まあね、家族として可愛がってらっしゃる方たちだと思うので、ぜひね、ちょっと外でいいからって返してほしいっていうお気持ちはすごくわかりますけれども。
そうですな。
防犯対策は本当大切なのかなと。
まあ、あとは逆に言えばもう番犬っていう感覚っていうのはちょっとね、あれかなっては思いますよね。
まあね。セッターと奇襲犬。奇襲犬を連れてくのはちょっと大変だと思うんですけど。
相当日本犬はね、難しいからね。
ね、
餌なのかな、ね、何なのかな、何なのか。ね、わからないですけどもね。まあ、警察の方もね、捜査していただいてると。いうことですからね。ちょっとここら辺はね、まあ、経過を見ていきたいなと。
はい。本当無事に帰ってくることを祈るばかりなんですけれども。はい。今回は、飼い犬連続窃盗、夜中に次々消えるワンちゃん、犬種も年齢もバラバラというのを、はい、Jキャストテレビウォッチさんからお借りいたしました。
はいはい。
はい。ワンラインの気になるニュースピックアップでございました。で、このまま本編に行ってしまおうと思うわけですけれども。
ですな。
まあ、私事というか、ボス事
ボス事ですな。
まあ、私もね、お世話になっているので、すごく重要なことなんですけれども、ボスタクに家族として迎えられた、まあ、天使姉さんが、この配信日でちょうど家族になって3年というね、節目を迎えるということで、
そうですね。
まあね、何度かその、天使を迎えたこととか、まあ、保護団体さんから譲渡していただいたこととかを含めて、お話はいろいろ聞いてきたと思うんですけれども、
はいはい、
3年っていう月日が経って、何かこう変わったこととか、思うこととかがあればちょっと聞いてみようかなと思って。
そうですね。やっぱりセシー、まあ、天使が、ね、3年前に来た時はね、やっぱりこう、人間不信っていうかな。で、あと、まあ、いろんなところ、たらい回しにされたわけではないんだけども、やっぱりこう、定着する場所がなく、自分の居場所もないという状況で、まあ、変な話、うちに来てもね、また、逆に言えば返されてしまうんじゃないかっていうような不安感があるような、こう、顔つきでね。ずっといたような感じかなっていう部分もあるし。
最近は？
最近は全然逆に、その部分が、を見てると、もう今はもう全然、もううちの子に、やっとなったかなっていう3年かけて、思いますね。
最近ね、わがままも言うし、
そうそうそうそうそう。
そう、奥様曰く、鼻でね、ヒュンヒュン言うのがすごく上手になったのっていつもこう嬉しそうにお話をされているのを聞いて、またそれも嬉しいなと思うんですけど、
そうです
ね、なんか
それはね、寂しいよっていうかさ、まあ、うちのセシルは 車に乗るのが大好きなもんですから、
うんうん
うん、もう車もうまあね、嫁さんがとかね、あけちゃんが乗ってく時になると変な話、もうそればっかり見てね、置いてかれちゃうとキュンキュン泣いてね、まあ、すぐ帰ってくるよって言うと、まあ、しょうがねえな、待ってるか、みたいな感じでね、いるんだけど、うん、あれはほんとね、指示が変わった部分かな、っていうのはすごい思いますよね。う
ん、要求をすることを覚えたのかなっていう、うん、なんかこう、今まではなかったじゃない、何かちょうだいとか、ね、こうしてとか、うん。
はいはい。
っていうのもなかった気がするけど。
まあ、そうだね。まあ、要求というか、逆に言えば心開いてくれたのかなっていう、部分なのかなと思いますよ。
なんかすごい甘えん坊さんにもなったし。
う
ん、
そうだね、
うん。っていうのはこう、旗から見ていて。
まあ、あとね、ちょっとね、こう、なんていうのかな。行きたくない時とか。そういう時なんかの目つき。なんで私が行くのみたいなね。なんか目だけで訴えるみたいなね、うん。そんなようなことも最近はするようになってきたんで、うん、またそれが可愛いなっていうのはつくづく思うんですね、うん。
表情がやっぱりすごく豊かになったかなって。
うん、確かに確かに。
大型犬ってすごく表情がこうくるくる変わるような印象があったんですけど、うん、それが最初こう見受けられず、なんか能面みたいだったじゃない、
そうそうそう、
嫌な言い方をすると、
うん、確かにもう表情が全くなかったっていう感じがあるね、
それがなんかすごく豊かになったなっていう感じ、ね、
ですよ、
ですよ ね、 ね、で
逆にこうね、まあ、その保護犬を、まあ、この里親ともらったうち家族とか、まあ、明けちゃんなんかもそうなんだけど、違う第三者の方からだからね、
うん、
いいとこ来てよかったねなんてね、本当に言われると、
うん
うん、ありがたいなっていうのは、逆にね、うん、周りの方からそういうふうに言ってもらえるのって、本当にそういうふうに見ていただけれるのかなっていうのが、つづく思いますよね、うんうん。
すっごい根本的なところなんだけれども、
うん、
どうして保護犬から家族に迎えようって思ったの？
やっぱりね、なんつうのかな、変な話、例えば、保護犬とかいっぱいいますよとか、
うんうん、
いろんなこと言っても、結局、保護犬を迎えたこともない、のが言っちゃいけないなっていうのがあるんですよ。あったんですよ。うん。やっぱり保護犬をこう迎えてみて、それへの反応とかね、
うんうん。
そういうものがあって、あと、例えば、そういうワンちゃんっていうのは、客観的にこう、あ、こうなんだろうなっては思うけども、実際どうなのっていうところがわかんないじゃないですか。
うん。
うん。だから、迎えてみないとわからないなと。まあ、次の子はね、その保護犬の中から迎えたいなっていうのは、常々思ってたもんですから。
うん。
うん、
で実際迎えてみて、うん、こう3年っていう月日を過ごして、
うん、
保護犬っていう存在に対してなんか変わった意識とかってありますか？
意識的にはね、
うん、
だから実際いや前から言う、まあ、なんていうか保護犬を迎える前から思ってることがより強くなったかなっていうのは思いますね、
うん、
そういうワン猫ちゃんワンちゃんとかそういうものをやっぱり出してはいけないと、
うん、
うん、なんていうのかな、それを助けることも大事だけども、最終的に一番最初の、この入り口のところをしっかり。
飼育放棄っていう問題。
そうそうそう、そういう部分ね。うん。そういう部分をなんとかなくしていきたいなと。
うん。
うん、で、なおかつ、まあね、やっぱりペットロスという方たちもいらっしゃるんで、
うん、
そういう方たちとの連携で次のワンちゃんをそういうふうに迎えられたらもっといいんじゃないかなとか。
うん。
うん、あと、少子高齢化ですから、おじいちゃんおばあちゃんが増えてきます。ね、うん、人間の方の。でも、うんうん、そういう時になると、若いワンちゃんを買うっていうのが大体の方たちが思うことなんだけども、うん、逆に、老犬を保護していただければ、うん、一緒になってこう、また年を取っていけるんじゃないかなとかね。
うん、
やっぱりそういうところを今度言っていきたいな、という意識には変わりましたね。
確かにこういろんな方とお話をしていて、だいたい60代過ぎぐらいの方、
うん、
で、まあ、愛犬とか猫ちゃんとかを亡くされた方とかは、もうねーって、どっちが先に行くかわからないから飼えないっておっしゃる方は本当に多いなって。
多いんだよ。うん、
ね、ただやっぱり、なんだろうな、最近テレビとかでもほら、食卓の警察犬がとか、
はいはいはいはい、
保護犬のプードルがっていう話とかがあって、うん、すごくこう、全面にメディアに保護犬とかっていう保護活動とかボランティアとかっていうのが出てきてるんだけれども、まだまだこうなんか情報が浸透していない、いろんな子がいるとかって、その良さとかね、
うん、
っていうのが出てないんじゃないかなっ っていうのがあるわけでしょ。
それはありますね、
うん、意識して見聞きしてる人たちには入ってくるけれども、うんうん、それが日常のこう電波上に乗っかってないような、
うん、確かに、ね、そこはあるよね。
うん、
まあ偏ったわけじゃないんだけど、やっぱりこの意識がある人とか、そういう人たちってやっぱりそういうのは見るけれども、通り過ぎちゃう、情報になってる部分っていうのは非常に大きいかなっていうのはありますよね。
ね、まあ、ね、海外のよくほら、動画アップとかってあるじゃない、そういうのでいろんなのが出てきてて、気になる人とかは見るし、あとまあ、朝の情報番組とかでも面白い動画とかの特集とかがあったりとかするんだけれども、うん、なんつったらいいかな、もうちょっとこう踏み込んでいただけると、
うん、確かに確かに
いいのかなって。
そうなんだよね。そうだから、
うん、面白いだけじゃなくて、じゃあちょっとその中にこうね、保護した子たちの感動秘話みたいなのがいっぱいあるわけじゃない、そう、いろんなこうね動画サイトとかに上がってくるのにも、はいはいはい、
うん、
だからそういうのもこうピックアップしていただくといいのかなとか勝手に思ってたりとかするんだけど。
ですな、うん、やっぱ大事かなと思うよね、うん、あとはやっぱりどうしてもね、そういうんだとなかなかこう、まあ、視聴率とかね、
そういう部分での、そうそうそうそう、あと朝からこんな悲しい話をとかって、ね、なっちゃうかもしれない、
そういう風になっちゃうかもしれないんだけどね、でも、うん、何個かねやっぱりそういうところがあっていただければありがたいかなと。
ね、もうちょっとこう、うん、情報発信的な意味でというかね。
そうですね。うん。まあ、あと、うん、若い子だけじゃないよっていうところだと思うんですよ。やっぱり老犬っていう部分っていうのもあるから。
シニアクラス。
そう、シニアクラスでね。そう。その子たちっていうのは逆に言えば、そういう、うん、まあ、おじいちゃんおばあちゃんなんかと同じような、このペースで、生活していけるんじゃないかなと。
う
ん
ね、そう、シニア犬の良さ。私結構シニア犬好きなんですけど、うん、のんびりした感じの、
はいはいはいはい、
多分ね私の生活とじゃ合わないような気がするわけですよ、
うん、
私結構寝汚い方なので、できることならゆっくり寝てたいとかだけれども、こう高齢の方って結構早寝早起きとか、うん、でもそれはこうシニアクラスの犬とか猫とかにとってもすごくいい生活のリズム、規則正しいじゃない、
ね、
な
お
か
つ、はいはいはいはい、
高齢の方とかっていうの、うん、だからそういうのもう犬とか猫にとってもすごく大事なことなので、
そうだよね、
なんかこうお互いのね利点としてさ、うん、
例えばね、あと昼間ね、例えば昼寝をするとかね、
うん、
それだって一緒の傍らね、例えば縁側って最近はないんだろうけど、うん、そういうとこでね一緒に寝てるとか、
そう、あまり寝すぎると夜寝れなくなっちゃうからとかさ、
うんうん、でもそういうのってすごい微笑ましいじゃない、
うん、ほんわかするよね、うん、見てる方も、
うん、そう、それって本当にすごいいいことじゃないかなと。で、うん、ね、両方ともがやっぱりこう、なんていうのかな、心の中で通じ合ったりなんかしたら、最高じゃないかなと、ね、うん、うん、思えるんですけどね。
はい。まあちょっとね、うん、話が逸れちゃったんですけど。
うん
まあ、
確かに。
もし、例えば今後、うん、コピンっていう弟がいるわけじゃないですか。
うん、
さらに、天使にこう、兄弟を増やすとしたら、
うん、
それは子犬からにする、それとも、保護犬からにする。
うん。やっぱり俺は保護犬からにしたいなと思ってるんですよ。
うん。
保護犬でもね、やっぱりいろんな、まあ、変な話、今回、セシルに関しては、なんていうのかな、心を閉ざした部分の、ね、ワンちゃんだと思うんですけど、だけど違う環境にいた子だっているし、うん、そういう子たちを迎えたいっていうのはありますよね。
そっかそっか。
うん。でも、なかなかね、うちの場合ちょっと、スペースはありますけど ね、なかなかちょっと、環境としてね、あまり、まだまだできない部分があるんで、うん。それはできたらね、本当にあと1匹、2匹ぐらいは、できたらな、う
ん、そんなに、
うんうん、できたらな、と、は思ってるんですよね。
まあね、うん、まあね、あと、預かりさんもやってみたいってお話もされてた。
そうだね。
からね、うちもね、うん、もうちょっとお仕事頑張って預かりとかのボランティア活動ができればいいなとは思ってるんですけれども、うん、
確かに確かに、
うん、
それがねまた励みになるからね、
そうね、この子たちを
う、
お家の子としてね、
うん、
家庭犬として、
確かに
家庭猫として愛されるような、人間をもう一回信じてくれるような状況に持っていければなっていう ね、
うね、うん、あと逆に言えばチャンネル的にもね違うところで、うん、まあ、もう一匹欲しいんだけど、
うん、
っていう方にね、ご紹介したりね。
そうです
ね。っていう部分っていうのもできるんじゃないかなと思うんで。
うん、うんうん。確かに。 いやね、今後、うん、セシルとの生活でこうしていきたいとか、うん、していきたいとかっていうのはありますか？
元気でいてくれたからいいかなと。いや、本当に、まあ、子供でもそうなんだけど、うん、これやってほしいとか、何やってほしいとかって、あんまり俺ないんですよ。基本的に。
一緒に何をやりたいかよ。
一緒に何をやりたいか。
そうそう。今後、その、セシルに対して、どうしていきたいか。う
ん、ああ。
ボスがね、なんか、ある。
あんまないんだよね。
あ、そう。
うん。そう。申し訳ないんだけど、なんか、別に一緒にこう、なんていうのかな、年を取っていって、うん、なおかつ、元気でいてくれたら俺は一番いいかなと、うん。うん。
そうね。
うん。やっぱり元気がいいな。
う
ん、
そう。
うん、そう。
もう何事にも変えられないものよ、ね。
そうそうそう。だから逆に言えば、うん、元気にいるために、
うん、
例えば一緒にね、例えばもうね、どんどんどんどん、もう6歳になりますから、どんどんどんどん衰えていく部分もあるし、
うん、
やっぱりそういうところでね、食生活だったり、
うん、
なおかつ筋肉の問題だったり、うん、少しね、もっと、筋肉をつけさせたりとか、っていう部分では考えてはいますけどね。うん。うん、それってやっぱり最終的にはもうずっと長生きしておいてもらいたい、元気でいてもらいたいっていうところに尽きるのかな。
まあそうですよね、うん、何事も多分まあワンちゃん猫ちゃん飼ってる、まあ、パートナーたちがいる方は皆さんね、まあ、もうこの子には長生きしてほしいわって共通の願いだと思うので。
そうだよね、うん、
そうですよね、
うん、そのためにね、だからまあいろんなね、なんとか
ロコモ予防ね、
ロコモ予防ね、うん、そうそういうものとかね、
うんうん
うん、そういうものとか、あと例えば起立じゃなくて立たせる、
うんうん、ああ、ね、コマンドね、いろんなね。コマンド
とかね、そういうものをちょっとね、また教室なんかでもね、教えていただいてる部分もあるんで、そういうところをやっていければなと、
あ、
思ってますよね。
わかりました。まあね、ちょっと3年という節目なので、改めて、保護された子を家族として迎えてどうなのかっていうのをちょっと聞いてみたんですけれども、
はいはい。
まあ、ね、新しく家族に迎えるということで悩んでる、考えてらっしゃる方の参考になればいいなと思うんですが、
うん、
その方たちにぜひ何か一言あれば。
そうですね、やっぱり愛情っていうのが一番かなと、
うん、
うん。あとはそうですね、できるだけフリーランニングがあるところに行っていただければなと、うん、思います。
はい、
うん、
わかりました。
はい、
はい、というわけで本編終了なんですけど、喋、はい、り足りないことはないですか？大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい。では、本編終了いたしまして、こちらですね、はいはい。ワンライの勝手に告知コーナーでございます。
うん。
はい。もう年末差し迫ってきて、
はいはい、
お外でやるイベントがちょっと少なくなってきたので、
うん、
今回はお家の中でも、ちょっとできるイベント的な。
お
う。はい。これ、iPad さんから、うん、iPad 損害保険株式会社さんのイベントなんですけれども、うん、ウェブ上でですね。
はいはい。
第2回になるんですが、今年もまたやってきた、年またぎみんなで作るワンニャンカルタの投稿を募集してらっしゃると。
はいはい。
はい。まあ、いろはにほへとってあるじゃない？
うん。
それぞれの棚の中から、まあ、応募していただいてね、優秀な45名様と最優秀賞1名様に選出された方には、この応募したやつで作った選ばれたカルタをもらえるんだって。
ほう。
うん。で、最優秀賞はペットと泊まれる宿、ペアプラス1棟1泊2食付きの宿泊券、
うんうん、
と皆さんで作ったカルタ、
うん、
で優秀賞はカルタのみ、
うん、
でさらには抽選で応募してくれた中から、
うん、
カフェマットだったりとか、
うん、
あとハート型猫転送装置、よくわかんないですけどね、うん、あとハンディモップとか、うん、あとカルタをまた50名様にということでね、ウェブ上でいろいろ注意書きがありまして、うん、それを確認の上応募すると最優秀賞とかってね選ばれると。
なるほど。
はい、ことなんです。で、写真と読み札の内容をセットにして投稿、うんするらしいんですが、
う
ん、
なるほど、
うん、
もう今まででもう2800通ぐらい来てるじゃない。
そう、
すごいね。
2800通あって、これちょっとね、うん、 どっかに書いてあったんですけど、うん、あのダブルチャンスなわけじゃないですか、
うん、
そうすると一つの投稿に対して一個の応募みたいな、うん、投稿みたいな、
お
でそっからだからいっぱい送ると、
うん
うん、合格率っていうかあの抽選に当たる率が上がるっていう、
なるほど
やつがありました。
あなるほど、
はい、
じゃあいっぱい考えていっぱい送ればいいんですね。
そうですね。
なるほど。
でこう勝手になんですけど、どうやったら選ばれやすいんだろうかって、うん、思って見たわけですよ、うん、このねウェブ上で後でリンクさせていただくんですけれども、新着投稿カルタっていうバーがあるんですね、
うん、
上の方なんですけど、
うん、
緑色のねやつがありまして、そこをポチッとしていただくと、うん、まあ、新着投稿カルタ現在の総投稿数とかっていうのが書いてあって、いろはにほ、いろはにほ検索っていうのがあるんですよ、
うん
そうするといろはにほへとちりぬるをでバーって出てくるんですね、
うん、
で一個ずつ触っていくと、うん、その文字の投稿数が分かる、
う
ん、うん、だったら、
うん、
和音のんね、
うん、
40枚とか、
おなるほどね、
そう、いとかだと100枚とか、
うん、
だから少ないのが選ばれやすいのかなとか、
うん、なるほど
勝手にね、
うん
予測をしてるんですけど、
なるほど、
もう、
うん、うん、なんで
も
ない
よ。お時間あればいろはにほへとって全部送っていただいてもいいし、ちょっと少なそうなところを選んで送る。
うんうん、なるほど。
そうで、まあちらっと見たんですけど、
はいはい。
ね、一番少ないのだとね、20枚ちょいぐらいしかないわけですよ。
お
お。ロはね。まあ、全部見てないんであれなんですけど、まだ20枚とか。
おぉ。のも24枚だよ。
うん。そう、そういうのがあるんで、そういうのだと、その言葉で選ばれやすいのかなって。
なるほど。
そう。で、なんとなく、私勝手にね、うん、川柳みたいな感じなのかなって、57577とか、
うん
うん、575とかね。
関係ないでしょ。
関係ないみたいなんですよ。
うん、
はい。
ね。
うん。だから、うん思い出の写真に一句とか笑える写真にこう言葉を添えて投稿してもらうと、もしかしたらカルタになって帰ってくるかもしれない
ですな。確かに
そう、その選ばれ
カルタ、うん、カルタのところさ、
うん、
こうやってやるとくるくる回るのねこれね。
そうそうそう、
うん、
ちょっと見づらいんですけどね、うん、私とか止まってていいよって思うんですけど、うんあの、カルタパチンってやった時のイメージなんだろうね。
だろうね。確かに。
はい。私もちょっと何個か送ってみようかななんて思って。ボスもやってみたらどうですか？
うん。あんまこういうの苦手なんだよね。
あ、うん、あ。じゃあお嬢様方にちょっと。
そうだね。
うん、天使の記念に。いいねうん、で、これ結構募集期間が長くて、
うん、
もう12月の8日から始まってまして、うん、来年の1月31日まで。投稿できるらしいんですよ。
なるほどなるほど。
で注意事項等々ありますので、そちらを確認の上送っていただければなと思います。
うん、
はい、もう画像ファイルは JPEG で最大5メガまで、
なるほど、
とかね、いろいろあるんですけれども、はい、あ、そうそう、ここにねキャンペーン要項のところに書いてあるんですよ、うん、あの1投稿を一口として抽選するため、応募すればするほど当選確率アップっていう、
なるほど
優しいこと、
優しいね、
はい、
うん、なるほど、
はい、
素晴らしい。
で、まあ、応募規約にもあるんですけれども、掲載することを約束するものではありませんと、まあ、この中から選ばれるということなので、
うん、
ぜひ皆さんねちょっとチャレンジしてカルタゲット、もしくは、抽選ダブルチャンスで何ぞゲットしていただければなと思います。
なるほど、
はい、
それとちょっとさっき言ってたさ、ハート型猫転送装置ってさ、
うん、
書いてあるのが猫が囲われている場所と好む習性を踏まえカスタマイズされた畳だそうです。
はー、
で猫が寄ってきて座ってくれるかもしれませんですって書いてあるんですね。
あー、
うん、だからまあ転送したようにピョンと、うん、乗ってくれるってことね。そうだね、そういうことみたいな。
面白い。
面白いね。
あれか、土鍋の中に入りたいみたいなもん。
そうだよね。
はい、
あ。うん。
面白いな。
猫ホイホイ。そういう書いてあったのが、猫ホイホイ。
ありましたね。
ありました。
私も触ってみたら。 私はな、カフェマットとかもいいな。
カフェマットいいよね。
カルタ欲しい。カルタ。カルタ。
カルタもね。
コピンが出てるカルタ。
ああ、いいね。
いいね。
獅子が乗ってるカルタ。
いいね。カホーだよね。カホーだ、ね。きっとね。あ、すごい。投稿数が一気に増えてます、また。さっき2800弱だったんですけど、今2800超えましたね。うん、
本当ですな。
はい。
あっという間に。
はい。
皆さん、どしどし書いた方がいいですよ。
はい。当たる確率上がるそうなので。
うん、確かに。
ぜひ、iPad 損害保険株式会社、としまたぎみんなで作るワンニャンカルタ、チャレンジしてみてください。
チャレンジしてください。
はい。というわけで、ワンラインの勝手に告知コーナーでございました。
はいはい。
はい。相変わらずね、私どものイベントが2月までちょっとお休みなので、公募っていうか、大っぴらに。
おー、はいはい、はい、うん。
募集してるやつがね。うん、
はいはい。
なので、年末年始も休まず営業しておりますので、ぜひ。
そうですそうです。
はい。ぜひね、ペットホテル、保育園、ご利用いただければと思います。
そうですな。というね、お出かけの際は。
はい。あと、大掃除の時も。
うん。お願いいたしますよ。
って。もうちょっと今邪魔しないでって。
そういう時は、うちのところに来ていただければ。
はい。まあ、うちの大掃除が進まないって
。確かに。
まあいいんですけどね。
まあそれはいいんですよ。
そうそうそう。
そうです。来ていただいた方がありがたいですから。
そうですね。はい。はい、うん、というわけで、ザッツワンニャンライフ第148回目、お送りいたしましたのは、私、明けさと、
ボスことコースカでお送りいたしました。
また来週。
また来週です。
今年は、来週でおしまいだよ。
だよね。はい。Yeah.